チク。
めちゃくちゃ働きました。
マジですか？
はい、
それは人がいなくて、
そんな感じです。ほぼそんな感じです。いや、人はいるけどいないんです。
意味がわかりません。
そんな感じです。
いるけどいないんですか？
人がいるけどいないってなんだ？
留守番電話サービス的な
今日は特に何かあって繋いだわけではないんですよ。
そうですね。いい加減、この間せっかく更新したんだから続けて更新 しようよっていう気持ちの表れです。
あ、はい。目指せ中近東ラジオ。
引っ張りますね。なんかこの間もそんな話で。
すいません。風俗の人なんて言ってすいませんでした。エッチな人です。あの人はエッチな人です。
なるほど。
それはいいとしてですね。
はい。
ニュースは何かありませんか？
小岩家家族まとめてインフルエンザにかかる。
あ、おめでとうございます。
なんか上の子が調子が悪くて、
はい、
保育園早迎えになって、
はい、
で帰ってきたら夜中のうちにめっちゃ熱高くなって、
お、
その帰ってくる、その保育園で調子悪いみたいですって言われた段階で、うん、病院連れてったんですよ。
はい。
でインフルの検査も受けたけど、はい、出なかったんです。インフルじゃない、
お、
ないですねっていう感じだったんですよ。
はいはい。
なんで、あ、じゃあそこインフルじゃないのかと思って家帰ったら、その日の晩のうちに熱が高くなって、
はい、
でやっぱりインフルでしたと。
それはやぶ医者なんちゃ
う？じゃなくて、なんかインフルってやっぱり出ないことがある、発症したばっかりだと出なかったりする。
検
査に、
はい、
だから何かその近いうちにもしかしたら陽性反応出るようになるかもしれんとは言われてたんですよ。
いや、それを見越すのが医者。
まあ一応その測定には出なくて、夜にだけ緊急外来で行って、大きいとこ病院行ったら出たんですけど、
はい、
でその時にもうすでに夜の段階で自分自身もなんか調子悪いなっていう感じがして、
あ、感染しましたね。
でついでに検査したらやっぱり私もインフルで。
おめでとうございます。
ありがとうございます。でその時点では夫も娘も平気だったんですよ。
はい。
で娘はなんかもうずっと、ね、微熱が続いてたんで、うん、娘もインフルだろうと思って、
はいはい、
受けたんですけど違ったんです。うん、
あれ。
で翌日夫がインフルになって、うん、でその娘の方も熱が8度ちょっとあったんで、
はい、
2人で病院行かせたっていうか連れてって2人とも、
うん、
自分もインフルなのに、
うん、
みんなで病院行って、
はい、
で検査したけど2人とも夫がインフルで娘はインフルじゃなかったんですよ。
はあ。
でその3日後ぐらいに自分がやっと体調が戻り始めた頃に娘が9度出たんで、
ああ、
もうこれさすがにインフルでしょって、周りにみんなインフルがいたんだからって思って連れて行ったらやっぱりインフルじゃないんですよね。
そっちの方が問題なんじゃ。
でだっけ、この短い期間に娘3回病院行って3回ともインフルじゃないっていう、
うん、
でも熱はずっと8度9度あったんですよね。
それ問題なんじゃん。
まあ解熱が切れると8度7分とかになっちゃうみたいな感じを繰り返してましたね、ずっと。
ホットなレイディーですね。
ね、アホですよね。
で、結局治ったんですか？
はい。で、一応、あの、今日から登園 OK になったので。
登園。
あの、子供はちょっと保育園に行ってもらって。
はあ、改善しないまま。
まあ、元気にはなりました。
あ、よかったよかった。
はい。まあ、なんていうか、娘はもう本当にインフルの判定一度も出ずに、一週間休んでましたね。
医者の目をかいぐり抜けて。
すごいですよね、でもね、これって。
何だったんでしょう
ね。ね、家族中みんなでインフルかかってて、絶対インフルでしょって思ってたのにインフルじゃないんですもんね。
私はインフルなんかにならないって。強い力でこう封じ込めてたんじゃないですかね。うーんって。
ね、何ってインフルって、
うん、
薬飲んでるとしんどいのって最初の3日ぐらい？
はい。
インフルエンザ自体でしんどいのは。
はい。
で、私はあれなんですよ。咳をしすぎて喉が痛かったのと、耳が痛くなっちゃって。
3日くらいって3日も苦しければ大したもんでしょ、インフルで。
まあ、そうなんですけど。で、インフルの後も、その、中耳炎で耳が痛くて、死んでたんですけど。
最近のインフルはすぐ治るっていうのはデマだったんですか、あれは。
どうなんでしょう、でも薬飲んでて、本当に最初の3日ぐらいでしたよ、すごいしんどいって思ったのは。
いや、その3日、3日っていうのは長くないですか？
え、でもなんか1週間ぐらいかかるって言うじゃん、インフルって。
ああ、まあ感知するのはね。
うん。そう考えたら、短くなった方なんじゃないの？ 3 日ぐらいで。ああ、
そういう意味で。なるほど。
うん。でも、子供の方がね、早く元気になっちゃったもんでね。
うん。
かかるのがちょっと早かった分。
はい。
どうやってこいつらをおとなしくさせて、
うん、
自分が体を休めるかみたいな。
ほら、インフル
が大変。
うつすしかないですよね。
うつすの？
子供に。
今も鼻が出ます。
ああ、びっくりした。味噌ラーメンでも食ってんのかと思いました。
ラーメンは食べてないですね。ラーメン食べたいですね。
ラーメンいいですよね。
先月、
うん、
ぐらいに、上の子を病院の帰りにラーメン食べさせて、はい、天一のラーメン食べたいって言うんで。
おー、いい趣味してますね。
初天一だったんですよ。
え、食べたことないのに天一食べたいなんて言うんですか？
テレビで知ってたの？なんか知らないけど、なんか、あそこのラーメン、天一のラーメン食べたいって言い出して。
おぉ、見込みがありますね。
で、食べさせてすごいびっくりしてましたね。
え？
おでんの卵の黄身みたいって言ってました。
味がね。
うん。
はいはいはい。ああ、素晴らしい味覚をお持ちですね。
言われてみれば確かにおでんの汁に卵の黄身が溶けたみたいな感じしますよね。
うん、じゃあ、カズくんには味覚のテストをしていただきますって。
え？
一つは近所で採れた天一のスープ。一つは京都の名店から取り寄せたスープ。一つは水道水から出たスープ。
違うの、ヤフは。
究極の天一をね、完成させないといけないんでね。で、結局、うまかったんですか？まずかったんですか？子供的には。
気に入ってはいました。
うんうん。
うちの子まずいと絶対残すんで。
あ、ちゃんと召し上がられて。
ちゃんと食べてたんで。
ああ。なかなかね、最初で、うまいって思う人は少ないんですよ。
あ、そうなんですか？
僕も最初は、ん？と思ったんですけど、天一ファンに何度となく連れられていくうちに、ああ、うまいなと思い出したんで、
へ
ぇ。3回目か4回目ぐらいでようやく分かってきたかなって感じですね。
それは、麻痺しちゃったとかじゃなくて？
それもあるかもしれないけど、やっぱりラーメンっていう、こう、今までこう、食ってきた概念があるから、
うん、うん。
子供とかだったらそんなに少ないじゃないですか、まだ。
そうですね。
ラーメンに対するこう概念が。
ラーメンとはこういうものみたいな。
初めて食ったのが天一のラーメンだったら、
ああ、それはそれで、ラーメンはこれだみたいな。
他のラーメンを逆に今度は受け付けなくなる可能性ありますよね。醤油とか味噌とか豚骨とか。 豚骨くせーとか言うかもしれない。
なるほどね。でなんか結構うちの子卵好きだから、
うん、まあ確かに卵っぽいですね。
うん、だからかな、その慣れるっていうか早かったのは。
しかし誰でしょうね、天一を教えたら。他のラーメン食えなくなっちゃいますよ。
そうです、もともとね、なんかなんていうか、そこまでラーメンが好きっていう子でもないんで、
うん、
なんかラーメンを食べたいって言い出すことがあんまりないですよ。ラーメン食べるんだと、なんかうどんとかの方が多いかな。
まあ子供はそうかもね。
うん。だったんで、ちょっと珍しいなと思って連れて行ったらそんな感じでしたね。
うん。小祝いニュース終わり。
え？他にニュースないですね。インフルエンザと天一ぐらいしか。
インフルと天一。
あ、今朝、健康診断に行く前に、
はい、
ちょっと駅の方に向かって走ってたら、うちから、うん、父の会社の前が、事故があって、
はい、
封鎖してましたね。封鎖して一列になって、ほら、ドラマとかでやるさ、証拠探しみたいなのやるじゃん。
はい。
警官が一列にずらーって並んで、こう、ちょっとずつ前に出ていく。はい、あれやってました。
おぉ、一体何か、事件って何でしょうね。
ああ、ひき逃げだそうですよ。
そうですか。ひき逃げ犯を探すんですね。ローラー作戦で。
なんか、車2台と歩行者、
うん、
だったみたいで、一台は、めっちゃ、ベコンベコンになって、道の脇に止めてあったんですけど、もう一台逃げちゃったみたいで。
ああ、なるほど。あの辺確かカメラなかったっけな。まあいいや。
あ、そうなんですか。
まあローラーしてるぐらいだから釣ってなかったんでしょうね。
大変だなぁ。
ご安全に。
もうめっちゃ本当に父親の会社の真ん前で父親から駐車場に入れんってメールが来てて私に言うなよって
迷惑な話ですね。じゃああれですか、結果はいつ出るんですか。
え、結果、
はい、健康診断の。
あ、結婚診断の結果はもう大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。
出ました。
あ、よかったですね。
はい。特に異常はないけど貧血ですね。
貧血ですって書いてあるんですね。
しかも、血液、学校に入学するのに必要な健康診断だったんですけど、
うん、
血液検査がなかったんですけど、うん、なぜか採血されて、あれ項目に血液検査のやつなかったよなとか思ってて、
うん、
で、そしたらそのままやっぱ採血されて、
うん、
で、帰ってきた時にすみません、これ採血したんですけど、採血っていう項目がなかったですって言われました。だけど一応結果だけ教えてくれました。
それはミスですよね。単純に。取っとけってこと。
別にいいんですけど。
恋は命捨っとけって感じですね。
別にね、特に困るもんでもなし、ね、健康だっていうことが分かればまあそれでいいんで。
はい。
いいんですけど、
小祝牛乳じゃなくて小祝血液が、
はい、
しかも貧血の
でもちょっと自分でもあれとは思ったんですよね、あれ項目なかったような気がするなとは思ったんですけど、
貧血の人をさらに貧血にするんですね。
ちょっと取られたぐらいじゃ変わんない
血吸うたろかって感じですよね。
血吸うたろかってあの人だよね、なんだっけ名前出てこんわ。
カンペイちゃんです。
それカンペイです。
あー、ついに波佐間カンペイも名前を忘れられるようになってしまった。
顔はめっちゃ出てたんですよ。
そのうちマラソンの人とか言われるようになるんでしょうね。
もう言われてんじゃないですか、最近生まれの子とかには。
あの人コメディアンだったのって言われますね。
それ言ったらあれもじゃん、猫ひろしとかもじゃん。
猫ひろしは、もう、あの人もマラソンの人になってるんですか？
もう走ってしかいないよね。
お笑いしてないんですか？
え、ずっと走ってるし、国籍変えてなんか大会に出ようとしたりとかさ。
してましたよ。
いろいろしてたじゃん。
はい。
もうその時点でもう走る人なんじゃねえの？
え、走りながら昇竜拳とかしてないんですか？
え、マジで？
まあ、てっきりしてるもんだと思ってましたけど。お笑いなしなんですか？
まあ、もともとなんか面白いと思ったことはチラリともないので。
え、猫ひろしってわはは本舗の人ですよね？
え、そうなの？
違いましたっけ？確かわはは本舗の人だと思いましたけど。
まあ、わはは本舗って言われたら、なるほどって思うような感じのことやってましたよね。
うん。多分そうだと思いますよ。
子供の時、隣に、いや、猫ひろしとかで思い出したんですけど、
ああ
お笑い芸人。子供の時に、隣のアパートに住んでた子がお笑い芸人になってました。
ああ、すごいですね。
あの、子役だったんですよ。
当時から？
ちっちゃい時ね、当時。うんうん、なんか、子役をしてたのは知ってたんですけど、うん、あの、気がついたらお笑い芸人になってました。
なんとかなんとかってやつ？
なんとかなんとか？
増田岡田とか、そんな感じですか？
そんな感じですけど、でも聞いたことねえよとか思いました。
誰でしょう？鳥取出身の芸人なんですか？
じゃないです。あの、東京です。
なおさらわかんねえ。
はい。あ、だって、昔住んでたとこなんで。
あ、そうか。そうですよね。点々としてましたもんね、小岩さん。
はい。ちょいちょい動いてるんで、私。
追われてね。
はい。追われて、あの、ちょっと、いろいろ、悪いことが、あの、魔女狩りみたいな感じで。
はい。出ていけって。
出ていけ。
出ていけって。
うちに牛乳はいらん、出ていけって
言う。牛乳差別にあってね。
まあ、なんか、元気そうでした。ツイッター、なんかツイッターかなんかをうろうろしてた時に、あの、ほら、お友達のおすすめみたいなのが出るじゃないですか。
はい、
あの、フォローしませんかみたいな、はいはいはい。あれにいて、なんでお笑い芸人からこんなのなってるんだろう。別にお笑い関係とかフォローしたことないんだけどなと思って見てたら、あ、知り合いか
あ、そんなんで繋がるもんなんですね。
ね、意外と、そういう感じで出るんですね、候補に。
すごいですね。
うん。
だから、親戚とかは出ないですよね。
親戚とかは出ないね。
ねえ。
何なんでしょうね。有名だから出たのかな。そういうわけでもないよな。全然お前誰だよっていうやつも出るもんな。
Facebook とかも親戚とか来ないですよね。
そこは察して、あれなんじゃないですかね。いつの間にか母親が Facebook をしてた事件とかもありましたけど。今までなんか Facebook ってなんだよ、どうでもいいよ、そんな若者がどうのこうのみたいなこと言ってたのに、いつの間にか Facebook を始めてて。
あ、やばいですね、それは。
しかも私が一緒に写ってる写真を、あの、プロフィール写真に使ってるせいで。
おいおいって。
お前マジふざけんなよ、おいお
い。娘を出しにしてますね。
ほんとふざけてんじゃねえぞ、これと思ったんですけど。
若い方が私ですって。
え、マジで。
小祝牛乳っていうのがこの老けた方ですって。
うわぁ、困ったなぁ。ちょっとやめろって言いたいんですけど、なんでいいじゃんしか言わないんですよ、あの人も。
だからもう。悪いねボタンを押さないといけませんね。
悪いねボタンが欲しいところですね。でも私、Facebook やってないんで。
それが一番。
はい。あの、Facebook ってあれでしょ、直前に自分が何見てたかとか出ちゃうんでしょ。
うん、僕もやってないんで分かんないですけど。
なんか、前そんなことを聞いたことがあって、知り合いがなんかそれで、旦那が、なんか、エロいビデオかなんか見てたら、それを Facebook になんか、〇〇さんがこれを見ていますみたいな感じで、その旦那さんが、なんかその動画
すごい公開処刑ですね、それは。
かなんかが晒されちゃって、奥さんが激怒したみたいな話を聞いたんで。
すごいことしますね、Facebook。
ねえ。
ザ・ Facebook。
私あのゲームの実況動画ばっかり見てるのがバレるんで。
いや別にそれで旦那は激怒しないでしょ。
激怒しないですけど、なんか恥ずかしいじゃないですか、
周りに。守りやがってって。
なんかね、その実況動画ばっかり見てるの恥ずかしいんで。
いや別にいいんじゃないですか。実況しないんですか。
何実況するのだって。
ゲーム。いや、だってラーメン、カズ君がラーメン食べてるとこ実況しても困ったもんでしょ。 はい、食べてまーすって。天一、食べてまーすって。
ズルズルズルズル。
ドロドロしてますねーって。面白いかもしれんな。
まあ、録画できるあれがあったらしてみるのもね、面白いですよね。
いや、ゲーム実況したらいいじゃないですか。
よくね、はい、子供には言われます。カズくんゲーム実況好きなんで。
はい。
なんか、母ちゃんゲーム実況の人になってとか言われることはたまに。
あ、母ちゃんがやってる実況を子供が見るわけですか。
何が楽しいんだろうね、それね。もうね、本当に暇さえあればね、マインクラフトとスプラトゥーンの実況動画をじーっと見てますね。
だってゲームあるんでしょ、マインクラフトも。
そう、あるし、やらせてるのに実況見るんですよ。
動画勢ですか、もしかして、カズくんは。
よくわからんけど。
エンジョイ勢じゃなくて動画勢なんですよ。だから自分がプレイするよりも人やってる方が見てるのが好きなんですよ。
本人がだからやってて、ボコボコにされると動画見に行きますね。
嫌になったんだ。
この間のポケモン赤と緑のフェスがあったんですけど、
はあ、
今の子ってさ、知らないじゃん。赤も緑も。
何これって。白黒って。
そう。で、そうなると、やっぱりパッケージの見た目で決めますよね。うん、どっちのチームかって。そうなると、やっぱりさ、カエルよりさ、ドラゴンのがかっこいいじゃん。ってなって、うちの子は、リザードンに入れたんですよ。
はい。
っていう、お子様たちが全国各地至るところにいらっしゃったようで、
はい、
リザードンチームってマジで子供ばっかりだったんですよ。
うん、
もう、ボッコボコにされてましたね。
任天堂もひどいことしますね。
私当時から買ったバージョンが緑だったんで、
うん、
迷うことなく自分のアカウントは不思議花を選んだんですけど、
はいはいはい、
こんなに勝ちやすいフェスは初めてです。
でもね、子供が不思議花見てね、かっこいいとは思わないですよね。
ですよね。
何これ弱そう。
私カエル好きなんで全然あれありなんですけど。でも子供から見たら絶対ドラゴンですよね。
フラッチはそうでしょうね。
ねえ、はい。赤だからね、主人公色だし。
そんな。
ねえ、そんな感じで、かわいそうなフェスを見送った後に、ちょっといろいろ改善されて、ドラクエがなんかキャンペーンしてるの？今度は。
ドラクエの、なんでしょうね。ヒーローズですか？
よくわからんですけど、なんか、いろいろなんか出てるね。ビルダーズも出たし、
うん、
なんか今、オンラインのやつ、ただで巻いてますよね。
あ、はいはいはい。
ああいうのとかあるせいか知らんのですけど、この間のフェスが、ドラクエガンガン行こうぜか、命大事にかみたいな、分かれ方をしたんですけど、そのフェスはね、本当に勝率がいい感じに分かれてました。
どっちが強いんでしょうね。
命大事にが勝ちました。
その名の通りですね。
ガンガン行こうぜの人はガンガン死んでました。
そっち、行こうぜの行くが、あっちの行くなんですね。
命大事にの人も別に大事にせずに特攻してましたね、かなり。
もう訳が分かんないですね。
ねえ、すごい。でも面白かったですよ。で、その時の息子の選び方は、母ちゃん同じチームにしてでしたね。
同じチーム？
私がいる方のチームが大体勝ってたんで、ここ最近フェス。
はいはいはい。
子供が母ちゃんの方にすれば勝てるかもしれんって。
子供の知恵ですね。
そんな感じで。
勝ちたいんだって。
あまりにも負けてたらね、そりゃね。
はぁ。子供ながらにそんなことを思うんですな。
まあね、
ゲームの実況をするのに、
はい、
一番簡単なのは、
はい、
プレステ4ですね。
あ、ですよね。プレステ4ってだってなんか YouTube とそのままつなげれるよね、
うん、シェアっていうのをポンと押したらですね、
あ、
もう公開できますね。
なるほどね、はい、でも今4でやりたいの、やりたいのはね、溜まってきてるんですけど、
はい、
なんかでも最近実況してる人が多いみたいで、ちょっと、それは嫌だなと思ってるのが、うん、Life is Strange っていうゲームが、
はいはいはい。
あれいいなと思ってたんですけど、ずっと。
なんか、 物語風ですよね。
そう、なんか映画っぽい感じの雰囲気が。
ですよね。
好きで。
なんて言ったらいいんでしょうね、あれは。
なんて言ったらいいんだろう。あの、
映画でありましたよね。あんな感じの。
バタフライエフェクトかな。
スティーブン・キングの少年が死体を探しに行く。
それ線路歩くシーンだけを見てませんか。なんだっけ。
出てこないですね、タイトルが。
もう映像は出てきてるんですよ。
でしょ？でしょ？ねえ。あれなんてタイトルでしたっけね。
なんだっけ。
出てこないですね。ホームアローンじゃないですよね。
なんだっけ。
何でしたっけ。ダメですね、もう。
何ですっけ。
まあ。
あ、ね、あれだ。
はい。
あ、違う。なんか頭の中にいろんなタイトルが。
はい。ニューシネバーパラダイスじゃないですよ。何でしたっけね。
線路、スタンドバイミー。
あ、そうそうそう、それですよ。
線路歩くシーンしか合ってない。
いや、そんな感じの話かなと思ったんですけど、あれ、何ですか、突如、話が変わるんですかね。
あれは、まあ、あの、物語の一部で線路を歩くシーンはありました。あの、自分のこの身の回りに起こってることを、こう、直前巻き戻すことができるみたいな、力を持った女の子がいるんですよ。
はい。
ある日突然そんな力を手に入れちゃうんですけど、
はい、
で、その物語の途中で、その、親友と一緒に線路の上を歩いて、
うんうん、
なんで歩いてたんだろう、あれ。学校に行く前のちょっと空いた時間になんか二人で線路テクテク歩いてるシーンはあったんです
よ、はい、確かに。そこを。
なんで歩いてたんだろう。
そこを暴れ暴走特急が。
そう言われてみると特に目的がちょっと思い出せないですね。
それぐらいしか情報がなくて、それからどうなるのか分かんないです
よ。あ、だから、ね、その時間を巻き戻すっていうのを使うためにあるシーンだと思うんですけど、あのシーンは、
うんうん、
あのその親友の女の子が線路に足引っ掛けちゃって、うん、外れなくって列車に引かれちゃうんですよ。
ベタですな。
で、それを引かれないようにするために、
はい、
こうちょこちょこ時間巻き戻して、うん、その線路の何レールのこの切り替えが動くように細工したりとか、
はいはいはい、あ、テリーマンじゃダメだよって。
無理やりは無理ですね。
筋肉マンじゃないとテリーマンじゃ止めてくれないよって。ヘイボーイって。
そんなボーイじゃなかったですけど、まあそんな。
それのだけのためのゲームなんですか。
じゃないんですけど、
え、女の子をこう助けるためのゲーム。
じゃないです。いや、それはなんかその過程、物語の過程でそういうシーンがあったっていうだけで、正直あのシーンあってもなくてもって思ってたんですけど、はい、ちょっとずつこう、まあ、私友達がやってるのを少し見てるっていう感じなんですけど、
はい、
なんていうか見た感じ、その親友の女の子って、その、今まで私が友達がプレイしてるのを見てる分の中で、
はい、
3回ぐらい死にかけて、
え？はいはい。死にキャラなんですね。
そうそうそう。だけん、うん、ひょっとして、この子は、運命的に時間を巻き戻してやらないと、絶対死、うん、どっかで死んでしまう、うん、この短い期間の中で死んでしまう運命にある女の子っていう位置づけをするためにあのシーンがあったのかなと。
うんうんうん、とにかく死にがちな子をこうなんとか時間を巻き戻して助けると。
そうそう、助けてるんですよ今。
あれやこれやで、
はい、で、もともとその子を助けるためのだけのゲームっていうわけじゃなくって、その自分の身の回りでなんか不思議な現象が起きてたり、
うん、
悪いことが起きてる学校内で。
あ、学校で。
それを解決するためにちょいちょいいろいろ戻してるんですよ。
めんどくさいですね。
はい。で、その過程の中で、その親友がたびたび死にそうになるんで、それも助けてるみたいな。
もう途中でどうでもよくなるんじゃないですか。もうこいつ死んでいいよ、みたいな。
いや、やってる人はもしかしたらそう思っちゃうかもしれないよね。
全部を全部こう、うまくしようと思ったらもう、大変ですよね、それって。
うん。ただ、その子が死ぬとね、物語そこで止まっちゃうっぽいんで。
終わりなの？
そう。なんでなんかこう、 なんか強制的に巻き戻しイベントが発生するんですよ。
あ、しんどいですね。同じシーンをじゃあ何回も使えるからゲームの制作者は楽ですね。
ね、まあその過去に選んだことが正解と、後々正解になるとは限らないっていう、うん、
なるほどなるほど、
ことがあるんですよ。
うんうんうんうん、
例えばその今まさにいじめられてる現場を目撃しました。
うん、
止めに入りました、うん。その時はその子は感謝してくれたけど、うん、その子がいじめているっていう証拠、いじめられているっていう証拠は何一つ掴むことができませんでしたってなっちゃうんですね、後々。
はい。
けど、その子がいじめられています。写真を撮ります。
うん、
で、その女の子には写真なんか撮ってないで助けてよってその時は叱られるんだけど、
うん、
後々になってくると、こんな写真があります。これが証拠です。いじめられてた証拠ですって出せると。みたいな、なんか、その時した選択が後半になって影響する。
ああ、じゃあ一緒にいじめるっていう方法もあるわけですね。
みたいな、そんな感じですかね。
一緒にいじめて、そのいじめてる動画を。
また店長声が。
はい。一緒にいじめて YouTube にアップするっていう方法もあるわけですね。
ああ、なんか YouTube のようなサイトみたいなのも確かに出てきます。その女の子がなんか動画撮られて、アップされたりとかして、それがきっかけで自殺しようとしたりっていうシーンも。
結局死ぬんじゃん。
あるんで。あ、それ、その子はなんかまた別の子なんだけど。
ああ。なんか最後は、なんとなく分かってきましたよ。この主人公がいたからみんな死ぬんですよ。
あ、それなんとなく思います、ね。あの、時間巻き戻してるのが悪いんじゃないのっていう。
うん、最後はね。
ねえ。
そしてもう一人時間が巻き戻せる人が出てきてですね。
お
時間を巻き戻してさらに巻き戻されるみたいな。
あ、それどうなるんだ？
巻き戻し合戦が始まってですね。
巻き戻したことを巻き戻してなかったことにされるってこと？巻き戻してさらにそっから巻き戻されるってこと？
そう。
かなり戻っちゃうんじゃない
ですか。繰り返していくうちに二人は胎児になっていくっていうのどうなんですか？
そんなに巻き戻る？
最後、原子レベルになっていくってことですか？
なんか、とんでもない話に。
プレス4ならね。
でもなんかその、題材としてはなんかこう、使い古された感あるじゃないですか、巻き戻し系って、
うんうんうん。あるよ。
けど、なんかゲームにいざしてみると面白いし、うんうん、なんか、ちょっと新しいような気がしちゃいますよね。
ただね、それ実況しようと思ったら、
うん、
プレステ4だとソフトによってそういうムービーとかは実況できない仕組みになってるのがあるんですよ。
へ
ー。で、だからプレイ動画とかもこう、
はい、
アクションシーンは普通に流してるんですけど、ムービーになったら画像が切れちゃう時があるんですね。
あー、じゃあやっぱり何らかの形で録画してからした方が。
の方が、まあいいのはいいんですけど、それだとネタバレになっちゃうから、それもどうなんかなっていうのもありますね。アクションゲームとかだったら大概は大丈夫みたいですけどね。
ああ、なるほどな。
じゃあ今度貸しますから、アップしてくださいよ。
え？え？
え？
え？
小祝いチャンネルを立ち上げてください。
マジですか？
はい。
え、マジですか？
今あるソフトはですね。
はい。
ストリートファイター5。
は
ぁ、
あ。
ドライブクラブ。
ピンとこねえ。
じゃあ、レゴザムービーの、どうですか？レゴザムービー。
聞いたことないですけど。
あとはですね、熱血紅白におくん。
なんか、くにおくん自体は、めっちゃ聞いたことあるよ、
はい、
もちろんって感じなんだけど、やったことないですね、そういえば。
じゃあ、小岩さんが熱血紅白くにおくんをクリアするまで放送するってことですか？ 20 時間ぐらいこう。
マジで?20 時間でクリアできる？
頑張れば、センスがあれば4時間ぐらいでクリアできるかもしれません
ね。あ、センス多分ないと思いますね。
4面しかないんでね、アクションゲームで。
アクションなの？
アクションです。アクションですよ。アクションって、てか、もううん十年前のアーケードゲームですよ。 ファミコンができる前のアーケードゲームですよ。
ファミコンな。
じゃあ決定、決定ですね。小祝いチャンネル決定ですね。
小祝いチャンネル、小祝いチャンネル。まあ、なんか考えてみます。なんか、なんかできる、あの、あれです。最初、続かんかったら嫌なんで、ちょっとこう、できそうなやつをちょっと選んでみます。
要はね、一応、公開って形にはなるんですけど、
はい。
シェアボタンを押したら、
はい。
別にやってることをですね、告知しなければ誰も見ないんで。
あ、そうなんだ。
はい。で、うまくできたなと思ったら、そこで、アップロードボタンを押せば、あの、こう、アップロードできるんですよ、YouTube の。
ほうほうほう。
保存されて。で、あ、うまくいかなかったなと思ったら、保存せずに、もう一回やればいいんですよ。
あ？あ、勝手に録画されてるってこと？
で、一応録画はされてるんですけど、
公開はしてない。
それを本当に保存して、アップロードするかしないかはその人次第なんですよ。とりあえず放送はダダ流しにはなってるけど、告知しなければ誰も見れないし。
あれ？じゃあ常に生放送ってこと？え？
あの、シェアボタンを押した時点で生放送はされてるんですけど、ただどこでされてるかはわかんないんで、告知しなければ。
なるほどね。
はい。
なんか今店長がスタンドバイミーとか言うから、
はい、ドラえもん、
いや違います、なんか今俳優さんってどうしてるんだろうと思ったら43歳、主役の男の子だった人43歳やって、
フェニックスくんですか、
ウィルなんとかくん、
スミス、
違う、フェニックスくんは、
はい、
死んでますね。
ああ。チーン。
23歳でお亡くなりに、
うん。チーン。
なられてますね。そうだったのか知らんかった。
さざ波が起こりましたよ。
なんか変な音してますね。
はい。
なんだろう。
電波？
なんで、何、何なの？
わかんないですね。では、鳥取ニュースです。
はい、鳥取ニュースですね。
デジタルデトックスプラン。スマホ封印でのんびり。三笹の旅館、ネットのアイデア採用。っていうのがあります。
はい。
三笹温泉の旅館が、滞在中はパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を断つ宿泊プラン、三笹温泉でデジタルデトックスプランを始めた。21日からの宿泊が対象で、すでに関西圏から数件の予約が入っているという。どうですか？
つまりは、こう、連絡とかができない状態になると、こう、ほら。
はい。
LINE の既読問題みたいなやつですよね、要は。そういうのから逃げるっていうあれですよね。
そうですね。だから、チェックインした時にですね、まあ、Twitter なりなんなりでですね、これからデジタルを断ちますって宣言してですね、
ほうほう。
箱の中にですね、封印されるんですよ、スマホを。
うん。
で、チェックアウトするまではこう、その箱に封印され続けるんですよ。あとはもう温泉に使ってのんびりしやがれって
。ああ、でもそれ別に旅館にわざわざ泊まらんでもできる。
いや、そこはやっぱり人のね、心の力の弱さですよ。
なるほど。
はい。
どうです？店長やりたいです？
なんで、で、料金なんですけど。
はい。
平日限定で。
はい。
一泊二食付き。
はい。
一室一人で。
はい。
24,800円。
バカじゃねえ。なんとなく高いんだろうなっていう予想はついてたけど。
しかも入湯税150円。風呂入るの150円がいきます。
あ、それ別なの？風呂。
いや、多分旅館だから、だからこの24,840円の中に、
はい。
風呂の代金は含まれてないってことですよね。
なんで含まないんだよ。
まあこれだけの金額を払ってですね、されることはですよ、箱の中にスマホを入れられるっていう。
バカじゃねえの。
どうでしょうこれ。
うん、私は行かない。
関西圏から予約が入ってるらしいですけど、関西の人っていうのはよほどこうスマホを嫌いなんですね。
本当にそれでなんか納得できるんだろうか。
デジタルから遮断されたいんだったらもう鉛の部屋に入れるしかないですよね。
入院すりゃええやん。
入院してもデジタルの波は来ますよ、電波来ますよ。アルミホイルの小屋を作るしかないですよね。
意味が分からんけど、ね、ちょっと
アルミホイルの小屋の中に入ってヒーって
ちょっと鼻が
で冷たいミミズがヒーっていう暮らしを2泊3日で2万円ぐらい払ってたらどうですかね。
ね、そんなことするお金があるんだったら、その2万いくらでね、はい、新しい機種に変更したいです。
それ、全然デジタルから離れてませんよね。
うん、離れなくていいから、
はい、
そんなバカみたいな企画はどうかと思います。
デジタル万歳って。
万歳とは言わんけど、はい、そうまでして離れたいとも思わんし。
私は電波子よって。
うん。なんかもう慣れちゃうじゃん、やっぱ。
慣れますか。
よくほら、なんか LINE とかの通知とかメールとか電話とかが、なんかストレスになるから、そういうデジタルから一日離れる時間を作ればストレス解消になってどうのとかテレビでたまにしてるじゃん、
はいはい。
要は多分そういうことですよね、この企画も。
多分ね。
ねえ。でもさ、LINE なんて別にさ、見たくなきゃ見なきゃいいだけの話だしさ、電話だってオフにしときゃいいじゃん。うん、と思うわけですよ。見たいから見ちゃうんでしょ、どうせ。
たくさん来て困る人なのか、
うん、
全く来なくて寂しい人なのかで。
全く来ないなら解約しろよ。
全く来ないけど気になってつい見てしまう人が、
あ、
やるんだったらまあそれもありかなみたいな。
全く来ないんだったらとりあえず LINE 削ない。で、いっぱい来るのが嫌なんだったら通知オフにしときゃいいじゃん。
全く来ないくてたまにピロンってきてわーって見てみたらこうね、業者だったみたいなね。でも来ないより嬉しいみたいな。
なんかあれですね、現代人の考えることはよくわかりませんね。
そんな楽しい三朝温泉、ラジオも温泉どうですか。
温泉は好きです。
ラジウムは、
ラジウムの意味はちょっとよくわかりません。
ウランは、
ウランはあれだよね、人形陶芸。違ったっけ。
当たりです。
あ、よかった。自信なかった。なんかうちの父親の知り合いが
ウラン掘ってたんですか。
じゃなくて、なんかそのウランをなんか撤去する作業みたいな、
はいはいはい、
あるんですか。
あります。
あんなの活動でなんかテレビ出て呼びかけしてました。
なんて
って言ってました。
なんて、
え、なんかよくわかんないです。自分が見たわけじゃないんだけど、なんかそういう活動してるらしいよってうちの親父が言ってて、一回でも会ったことあるんですよ私も。
ウランはウランぞって。
店長歯磨きしてる。
いや、
なんか今シャカシャカシャカシャカって聞こえるんだけど。
あ、多分足の指をポキポキ鳴らしてるから。
え、
それでですね、何の話でしたっけ。
ウランじゃない、
まあ携帯電話のないね日常もいいかもね。
そうですね、まあ否定はしませんけど、私は電話あっても構わんです。
もうちょっといい企画はなかったんですかね。
ね。
うん。
温泉卵を作る方がよくね。
え？
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 ダメ？
卵を作るだけですか？
え、普通に旅行行った先で、うん、卵を 買っていくと温泉卵多分あると思うけど、もうすでに
その産む鶏と一緒に温泉に入るっていうのはどうですか。
ああ、かわいいですね。産んだ鶏とさ1週間過ごすっていうのと、
そうそう、で最後はその鶏をさばいて食べるっていう。
うわ、なんかさ かわいそう、情が移ってできんわ
ね、1週間鶏と住んで別れるっていう。
あれは夏にさ自由研究付きセットみたいな、
あ、
あのゆで卵をさ、
はい、
作るやつで何分ゆでたらこうなるみたいな、
うん、
自由研究みたいなのをする、
うんうん、
わけですよ。
はい、
それを手伝ってくれる、
うんうん、手伝うの、え、宿泊までして、その
そな、あのこの卵は何分で茹でたやつですよみたいなのちゃんと見とってくれるみたいな。
温泉じゃないとダメだからね、温泉卵だから。
そうそうそう、
究極の温泉卵を作るこうプランっていうわけですね。
そう、なんかあの 何分茹でで、うん、なんか卵は常温からなのか冷蔵からなのかとか、なんかこう
それ一人の子がネットに上げたらもう終わりますよね。
そうですねいや写真とかのね撮影もしてくれるんですよ、一緒に卵と一緒に写ってる姿とか
動画とか流されたら終わりですよね。あ、この時間かって。
悲しいな
ぁ。やっぱりネットはダメですね。温泉地にネットはダメですよ。
ダメですね。
もう全部鉄塔倒しましょう。温泉地の。
ダメですね。
もう電気もね、やめましょう、温泉地は。もうお湯しかないって。
あれ、なんか前、三朝温泉、なんか有名な人がなんかね、
うん、
泊まりに、なんか、あの、温泉の治療、
はい。
中で、なんか、病院にいるとかって、
うん、
温泉に入って治療するやつに来てるとか、なんとかって、
ほう。
なったのなかったっけ？
有名な人か。
うん、全然知らないんだけど、全然興、なんかもう、どんだけ興味ないのって話ですよね。なんか有名な人とか、すごい不確定、なんか、よくわからん情報を発信してますけど、私。
いろんな有名な人がいますからね。
ねえ。
あの、今まで。三
朝温泉ってそんなに有名なの？
まあ、ラジウムで、キュウリ夫人ですから。キュウリ夫人の像があるぐらいですから。
え、なんで？
ラジウムの研究したから。
へぇ。
キュウリ夫人の口から湯が出てたら笑いますけど、そんなことはしてないですよね。
しょんべん小僧的な。
あ、よかった、上の口で。
アホだ。はい。次のニュース。
ないです。
あ、ないっすか？
はい。
ないの？
え？そんなね、鳥取にね、ポコポコニュースがあると思うなよ。
すいませんでした。すいませんでした。そうですよね。そうでしたね。いや
とね、何かを話したかったんですけど、忘れましたね。お。
はい。
あのね、昨日バイキング行ったんですよ。
バイキング？
バイキング。焼肉バイキング。
あ、焼肉ですか。なんか、はい、なんか乗り物に乗る的なやつかと思いました。
あ、あの、なんか船的なものに
乗って。そうそう、船的なものに乗って、左右にブンブン振られるあれかと。
ブーンって。あの、下半身がスカスカするやつです、ね。ではなくてですね、違いまし
たか、食べる方でしたか。
お昼のバラエティでもなくてですね。
はい。
あの、焼肉バイキングに行ったんですけど。
ほう。
最初肉が食べたいなと思ったんですよ。
うんうん。
で、肉、わさって取りますよね。
はい。
焼きますよね。
はい。
食いますよね。
はい。
食ってるうちにですね。
はい。
あれ、俺がしたかったのって、こんなことなのかなって思い始めてきて。
て、なんか、どうした？精神的に病んでますか？
あれって、俺今何してんだって思ってですね。
はい。
あれって。え、肉って。
うん、
うん。肉、うん、うん、って。うまいけど、あれって。まだ入って20分しか経ってないけど、どうしようと思って。
はい。
もう肉いいってなった時にですね。
はい。
さあ、あなたどうしますか？
え、食べる。え、だって、 20分でしょ。
はい。
1時間半ぐらいあるよね。
あります。90分。20分経った時に我に返ってしまったんです。はって、俺今何してんだろうって。
食べるかない
や、もうその時点でもう肉はもういいと思ってるんですよ
でも食べるかな
で、
だったいないし、
で周りを見渡したらですね、
はい、
食べられるのがですね、アイスクリーム、
はい、
カレー、
はい、
綿菓子、
はい、
サラダ、
はい、
寿司、
はい、
がありました。
はい、
どうしますか。
肉食べます
いや、だからもう肉はもういいってなってるんですよ。
焼いたんでしょ。
焼きました。
焼いたなら食べるよ。
で、まあとりあえず食べてて、
はい、
食べててもうあって。
いや、でも、うん、持ってきたら食べるしかないから、
ええ、
食べます。
いや、まあ最初のだから取った分は食いましたと。
うん、食い終わったらじゃあアイス食べるかな。
あ、アイスいきますか。はははは。
え、だって肉食べちゃったら多分もう大概腹いっぱいじゃないの。
まあ腹いっぱいだし、まあ気持ちが慣れちゃってるんですよ。もうなんかどうしたらいいか分かんないんですよ。あーって。
バイキングってあれか、あのなんかいろんなやつ、
うん、
お惣菜とかもあるやつだ。
ありますあります。
じゃあお惣菜とか食べてみるとか。お寿司って感じじゃないよね、でも あそこは、
うん、もう惣菜って言ってもポテトサラダとマカロニサラダがあるぐらいなんですよ。
え、じゃ あのデザート類を片っ端から全部食べてみる。
果物みたいなやつですか
とか、なんかえ、ケーキ類とかもあるよね。
ケーキはあったような気がしますが、ほとんどもう残ってなかったですね。
いつ行ったんすか
夜の8時半ぐらい。
8時半ってもうそんな何もない状態なんだ。
10時半閉店のお店ですね。カレーももうそこが見えてましたね。
ああいうとこのカレーって美味しいんすか。
店によりますね。スタミナ太郎は美味しかったですけど、僕の行った店はいまいちでしたね。
何軒もあんの。
米子には 1,2,3 軒ぐらいですね。
あ、そんなにあるんだ、うん、全然ね、もう食べ放題とかなんていうかあんまりいかんのですよね。
いや、肉が食いたい衝動はしばらくあったんですけど、
はい、
自分の部屋で焼肉はしたくないわけですよ。
そうですね、匂いがね。
そもそも機材がないんですよ、うちは。ガスもないんで。
え、普段どうやって飯食ってるんですか。
電子レンジ。うちにはあの調理器具は電子レンジしかないんですよ。
あの、うちのホットプレートをお返ししますね。
いや、そしたら焼かなきゃいけなくなるからいいです。
意味がわかりません。焼いて食べてよ
焼きたくないんですよ。
じゃあ煮て。
いや、洗いたくないんですよ。
ああ、なるほど。
だからそもそもなぜ行ったのかなって思ったんですけど、まあ肉は食いたかったんでしょうね。ただ肉って20分食ったらもう飽きるんだなと思って。
一人で行ったからじゃない。
いや、二人で行きましたよ。
二人かい
同僚と行ったんですけど、でその同僚がですね、帰り際にですね、僕昔ここで働いてたんですよって言うんですよ。
ちょっとよくわからないですね
それなんで言ったのかなって。
そうですよね、なんか食べづらくならない。
いや、帰り際は会計して終わった後に、
うん、
じゃあお疲れ様ですって言ってまたって言った後に、僕昔ここで働いてたんですよ、ポソッと言ったんですよ。
意味が分からん
なぜこのタイミングで、しかも言っても言わなくてもいいことを言うんだろうって
今それ言うみたいな。
うん、まあその食べてる時に言ってんだら、ああそう、じゃあここどうなのみたいな話で盛り上がれたんですけど、
うん、
その時に言わずに帰り間際に言うっていう
謎ですね。
ちょっと怖くなって
来たくなかったんですかっていう
そういうのもあって、ちょっとこう、釈然としないまま、こう、24時間が経ってるんですけど。
なんかすごいモヤモヤする感じですよね、それ。
でしょ？開始20分で我に返ってしまったし、謎の体験もするしで、バイキング怖いなって。
怖いですね、うん。しばらく控えた方が。
ですかね、やっぱり。でも肉は食いたいんですよ。
お弁当屋さんで焼肉丼買ってくるとか。
ちょっとじゃないですか。
じゃあ自分で肉買ってきて焼けばいいじゃんよ。
だから電子レンジしかないんです。
電子レンジで焼こう、もう。焼肉のタレをまぶってラップかけてチーンと。
あるんですよ、電子レンジで、ね、焼肉ができる機械っていうのが。
あ、なんか石のやつ。
石を厚くして、上にささっと乗せて蓋をするっていう。
あれで鮭を焼くとうまいです。
でもその後の掃除が大変ってレビューに書いてありましたよ。
そうだったかな、普通に洗い物するイメージだけど、わからんです。
まあそんな、バイキングの謎。
謎ですね。
うん。もうその人と会わないようにしよう。
え、一緒に働いてるんじゃ無理じゃないですか。
怖いじゃないですか、だって。
いや、怖いけど。え、っていうか、仲いいわけじゃないんですか、じゃあ。
まあ、いいのかな。よくたかられます。
あ、それ仲いいって言わんやつですね。
いや、だからあそこのバイキングの店って、もう20年ぐらい行ってないんだよねって話を僕が振ったんですよ。
ほうほうほう。
ああ、僕も行ってないですねって。高校の時から行ってないですねとかいう話するから、そいつが。
ほう。
ああ、じゃあ行こうかって言って。
まあ、そこで、あ、じゃあ行こうかってなるのもすごいなと思うんですけど。
そうですか。で、行って、20分で我に返って、俺何やってんだろうと思って、店出た瞬間に、昔僕ここで働いてたんですよって言われた時の衝撃がですね。じゃあなぜ最初に行ってないんだよねって言ってた時にですね、僕そこで働いてたんですよって言わなかったのかっていうね。
まあ、確実にあれですよね。最初からたかられるあれ前提だよね。
いや、まあまあ、最初からおごるつもりではいたんですけど。
うん。
なぜ最後まで言わなかったのかなって。
あれじゃないの？単純にこう、おごってもらうために行ってないっていう体にしただけで。
あ、実は行ってた。
実は行ってて、こう、行くきっかけ？
うん、
的なことで最近行ってないから行きましょうみたいなあれ。
いや別にそれはそれで行ってくれても構わないんですけど、うん、働いてたんですよっていうそのな、まあ、謎の告白が今でもこう、うん、
なんか働いてたらさまずいのもなんかって感じですよねこれね。
しかも
今さら言うってことはなんかこう
すごい昔よ。しかも最近じゃないんですよ。すごい昔に働いてたんですよ。
うん。だいたいなんかどこのお店かちょっと今分かってきた気がする。
まあ3点しかないですからね。3分の1ですよ。
あれ違うのかな。いや、謎だ。
うん。まあでも、後片付けしなくて2300円でお肉食い放題ならいいんじゃないですか。
まあ、そうですよね。後片付けが大変だもんね、焼肉ってね。
ねえ。お部屋の匂い問題とかね、考えれば。
ね。
うん。
うちもインフルでひたすら寝て、ひたすらおかゆばっか食ってた分、そろそろお肉食べに行きたいですね。
食べてください。
はい。お肉食べます。
はい。食って食って。
本当にね、みんなで しんどくって、なんか、おかゆすらみんな残すみたいな。
楽しいね。
状態だったんで。
インフル一家楽しいね。
うん。で、しかも、なんか食べないと胃が縮むっていうか。
あ、キリキリしますか。
なんかね、食べれなくなりました。
ああ、細くなりましたか。
元気になったはずなのに、普通にご飯がお茶碗一杯食べれないっていう。
家族みんなおじいちゃんとかおばあちゃんになっちゃったんですね。
すごい食欲がなくなりましたね。
いいことじゃないですか、食費が減って。
まあそうですね、食費も体重も減るといいな。
今日はじゃあ焼肉ですね、小岩池は。
あ、結局太るじゃないですか。いやでもあの、
肉は太らないって言うじゃない。
米食うとダメなんだよね。
肉も米も食って元気になってくださいよ。
そうですね。もうよく考えたら、ダメですね。夜間に緊急で病院行ったりとかしたからお金ないわ。
じゃあまあ、肉はプレゼントしますよ。
肉は、想像で食べますね。
想像肉。
そんな話がありましたよね、昔ね。
ありましたね。
想像した握り飯食ってましたよね。
はい。空向かってね。もう、あれから3つぐらいドラマが変わってますよね。
結局、なんだっけ、マレを中途半端に見ただけだったですよ。
あ、そうですか。僕もマレを最終週だけ見ました。
なんかそっから先はあんまりこう見る意欲がわかんかって、
はい、
結局、なんだあれ。アマちゃんとごちそうさんが特別おもろかっただけで。
いやいや、あの、花子とアンも面白かったですよ。
花子とアンは、
はい、
なんか、うん。ごめん。うん、
主役が嫌いだったんですよね。
そうなんですよ。はい、あの嫌いっていうか苦手な、
はい、
もろ苦手なタイプの方なので、
はい、
見る気すら起きなかったですね。
マッサン、マレー、今やってる、朝が来た。三つ。
朝が来たってね、来ないでほしいですよね。月曜と同じぐらいいらないですよね。
あ、夜が好き。
そうですね。
朝が来たじゃなくて、朝が来いって。
病院が来いみたいな感じ
ですけど。そうそうそう。お前が来いみたいな。そういうのがいいんじゃないですか、ね。お前が来い。朝が来いって。
ずっと日本だぜな。
主役誰なんだよって。朝が来い。
なんか、明らかに夜が、断密とか。
ああ、
断密。すっげえ夜がたーみたいな人が。
断密主演で朝が来いって。
そうそうそうそう。
いいですね。それなら見ますよ。次は多分あれですよね。あの、また戦中か戦前か知りませんが。
ああ、ちょっとなんか悲しい時代のあれですよね。
服飾デザイナーの人ですか。洋服作る人ですか。
そうそう。なんかさ、似たような感じのことずっとやってるよね。
あの時代がなんか多いですよね。
うん。とか服飾デザイナーっていうか服作る話もあったよね。カーネーションだっけ。
あったんですか、ここに。
もうありますよ。
そうなんだ。
なんか服作るのはちょっと興味があったんで、ちょっとだけ見たんですけど、
うん、
なんかミシン、古いミシンが、うん、あのなんかちょっとレトロな感じが可愛いなと思って見てたぐらいで。
話はどうでもいい。
話はね、そんなに、なんかね、私あの、昼のあの、愛の劇場とか見てる方がいいですね。
NHK じゃないですよね、それ。
うん、NHK じゃないですけど。NHK の人怖いから嫌だ。
ああ、そうですよね。集金の人も嫌ですよね。
NHK の集金の人怖いから嫌だ。
怖いですよね。NHK の集金の人はまず最初にですね、テレビがありますかから聞いてほしいんですよ。
そうですよね。なんか、引っ越した時テレビないのに、
あるの前提で来ますよね。
来るんですよ。
まだ契約されてないんで、最初くださいって来ますよね。
そうそうそう。それ、なんか、ここにその、あの、払い込みの、どうのこうのってて説明されて、すいません、うちテレビないんですけどって言ったら、すごい空白があって、あ、すいませんでしたって言って去って行ったんですけど。
あ、去って行きましたか。いや、僕
は。その時はね、で、買ったら書いてくださいって言われて、
はい。
いや、買う予定がないですって言ったんですけど、それでも、
だから、その人たちは常にテレビを持ってたらいいと思うんですよ。
ほう。
あ、じゃあこれあげますからって言って、ボンと言ってテレビを。
ああ、なるほどね。
で、契約すれば。
そんなに契約してほしくば。
ああ、そしたら、あ、テレビもらえるんだ、ラッキーって言って、ついついサインしちゃうじゃないですか。その建物にアンテナがついてなかったとしても。
なるほどね。
はい。
随分無理やりだな。
でもそのくらいしないとテレビ見ないでしょ。
だって別にテレビって欲しい情報をやってるわけでもないし、
うん、
実際テレビなんか見ないけど生きてますしね。
生きてますか。テレビってゲームを映す機械にしかなってない
ですよ。そう、完全にそれですよね。ゲームできればいいんで。
僕はもうパソコンのモニターでやってますからね。
なんか変わったこととかあっても、なんか、新聞かスマホでいいじゃないですか。で、新聞すらもうちは集金があれだし、そもそも、何？ニュースとかってスマホで見る方がこう、選んで見れる感があるんですよ。
偏ったニュースがいっぱい入ってきますよね。
で、新聞って、どこに何が書いてあるかめんどくさいじゃないですか、探すの。
まあそうだよね。奥や未来しか見ないですね。
で、うちも旦那に至ってはテレビ欄しか見ないんで、テレビ見ない以上テレビ欄必要ないし。
テレビ見ないのにテレビ欄見るのか
よ。そう、意味ないんで、いいやって、しかもテレビ欄とかって、今テレビガイドってあるじゃないですか、番組表。
まあ、テレビに標準でついてますよね。
らしいじゃないですか。はい、でうち見ないから別に使わないんだけど。っ
ていうか、新聞よりはその日しか載ってないけど、テレビの方は1週間とか先まで見れますからね。
うん。なんか結局新聞を取る意味って、
うん、
最初にじゃあ契約しますって言った時の洗剤ぐらいだよね。
洗剤買った方がいいですよね。
そう、それだったら洗剤買うよって。月に2000も3000も払って洗剤、もらわないよって感じですよね。
ああ、そうですよね。昔は新聞取ってないとね、大人として認められなかったこともあったんですけどね。
それはあれですよね。なんか、生産性ないっていうか、効率的でないっていうか。
新聞も読んでないのかね、チミはって。
新聞読んでたら偉くなれるの？
うん、そしたらみんな偉い人になってたはずなんですけどね。
ねえ。うん、別に新聞読んでたってあなた程度にしかならないでしょっていう話なんですよね。新聞読め言う人は。
うん、まあ、唯一役に立ったって言えば中学校の頃に読んでたスポーツ新聞の一覧ぐらいですよね。
うん、あ、うち新聞ね、ないからね、よく100円ショップのね、陶器コーナーとかのとこに置いてある新聞を少しもらってるんですけど、インコのね、糞のね、始末用に新聞が欲しいですね。それぐらい。
っていうか、インコ飼ってたんですね。
あ、インコいます、今。
テレビはないけど、インコはあるんです。
あ、インコはいます。可愛いですよ、なかなか。
そうですか。
隣に植木鉢置いたら、植木鉢の葉っぱを全部かじってくれました。
それはテレビより面白いですね。
これが、ね、メスのインコって気強いんですよ。
ですよって言われてもですよ。
えらい昔、すごいちっちゃい時に、なんか親の親が飼ってたから、
はい、
なんとなくこう鳥は知ってたんですけど、
あ、
カラスの方が可愛いなって思う瞬間ありますね。
あ、インコはちょっと小生意気なんですね。
生意気ですね。構ってやらんと本当に植木鉢の葉っぱぐいぐい引っ張って。
いや、さぐれちゃうんですね、インコは。
まあ、構ってほしいのかって思うと可愛いですけどね。
ああ逆に。
でも、いざ噛むと噛みついてきたりしますけどね。
なんだろう、この。
あ、でも、カゴの中にいても、
うん、
自分に近い位置にやってきますね。
あ、ちょっとずつ。
ちょっとずつ。なんか、カゴの中で、こう、棒、なんか、止まり木みたいなのがあって、
うん、
で、別にそこに止まらなくてもいいのに、うん、私が座ってる位置で一番近い場所までやってきて止まってますね。
カゴの中にずっといるんですか？話したりするんですか？
話すときもあります。
あ、部屋の中に。
部屋の中に。ただ、糞の掃除が大変なんで、そんなに長い時間外には出さんですけど、机の上とかよくちょこちょこ歩いてますよ。
あ、
猫もね、取らないんですよね、インコ。
あ、そうなんだ。
はい、全然、なんかね、インコの方も猫をあんまり気にしてない。
インコは猫を裏切らないって。
この間、猫の耳めっちゃガジガジ噛んで、猫の方はあんまり気にしてない感じでした、
ね。だから、なぜそういう動画を撮らないかって話ですよね。
結構あるんじゃない？すでに。
いや、わかんないですよ。 それをですね、ギフ動画にして、ツイッターに上げたらですね、2000リツイートとかされるわけですよね。
ちっちゃい時から一緒に飼うと仲良くなるらしいんですけど、うち別にちっちゃい時から一緒に飼ってないですけど、うん、そんなに気にしてない、お互いがお互いはあんま気にしてない感がありますね。
何その大都会感みたいな感じ。
すごい無関心なんですよ。
何その、浜署の歌的な。うん、
猫とね、犬が仲良くなるとか結構 あるみたいだし、不思議な。
まあいいんですけどね。
うちの周りにはあまりニュースがないですね、そのぐらいしか。
いや、インコ飼ってるだけでニュースですよ。
そうなんですか？
うん。飼わない。インコ
もう1年ぐらいになるけど。
いたの？
いましたよ、ずっと。さすがに収録するときピーピーうるさかったら困るんで、うん、違う部屋ではしてますね。
ああ、インコ隠してたんだ。
インコは常に下の部屋にいますね。
ああ。びっくりしますね。何そのカミングアウト、インコカミングアウト。
パソコンとかで作業してるときとかに、外出しとくと、
うん、
よくパソコンのキーボードの上をチャッカチャッカ歩いて、変な文字打ってますよ。
ああ、フジコ。
フジコ打ってますよ。
そうでしたか。家族が増えて楽しいですね。
あんまり、なんかね、飼おうと思って飼った子じゃなくって、うちの上の子が、
インコすくいかなんかでインコをすくっちゃったんですか？
似たようなもんです。友達のね、お家がインコが生まれて増えてて、
インコが生まれて増える？
で、なんか、5話ぐらいかな。
インコ増えるの？
うん。
え？
5 話ぐらいになってて。
一代限りじゃないの、インコって。
そりゃ、つがいで飼えば生まれますよ。
あ、そうなんだ。
ああ、で、なんか、まあ、なんていうか、一回あげた子が、このインコ気が強くって、なんかこう、行き先がなくなっちゃったって。で、うちの子が、勝手にもらう約束をしちゃってて。
あ、不良のインコ。
インコを。で、ある時なんか電話かかってきて、お家準備できましたかって言われて、はい何の話って言って、なんかインコがなんかもらってくれるっていう話よねって。
子供の話を真に受けたんだ。
あ、そうなのって。で、そしたら、子供が、うん、あ、うん、そうだよ、もらうって言ったって。は
ファーですよ、ファー。
まあいいか、じゃあ、いいよ、もらうよ、じゃあ、入って。
ああ。なし崩し的にインコ。
まあ、案の定世話してんな、私ですけどっていう。
ですよね。
世間的に起こる、ほら、餌もちゃんとあげます、散歩も行きますから、って言って、お母さんが全部やる現象が、起きてますね、
はい、
今、うちで。
世のペットのほとんどはそれですよ。一番飼うの反対してたお父さんが熱心にこう散歩連れてって、
そうそうそう、
死んだ時にワンワン泣いてるのがお父さんだったみたいな、
まあ、そういうあれが、
はい、情が移ってしまう、
起きてますね今うちで。店長もインコどうですか？インコ、
いや、もう生き物はダメですね。
気になりますか？
死んだインコならいいんですけどね。いいインコは死んだインコだけだ。
なんか中国かどっかのことわざにありそうな。
いいラジ袋は死んだラジ袋だけだっていうことわざがありましてですね。死なないとダメなんですよ。なんでもね。
でもね。あ、いや。
あ、大変。
あ、大丈夫です。電話落としただけです。
インコの逆襲。
インコはね。大根の葉っぱが好きですね、うちのインコ。
経済的にですね。
プランターで育ててる。
あ、しかも。
大根を。
しかも、自家ですか、自家。
自家製の大根の。
食わないところをあげるってやつですね。
食べてます。大根の葉っぱは漬物にしたりとかしてるんですけど。
昭和の会話してますよね。なんか昭和時代になんか八百屋に行くと大根の葉っぱはもう売り物にならねえから奥さん持ってきなって言ってそれを食べましたみたいな美談がありますよね。
あ、もう本当そんな感じで葉っぱの方がうまいんじゃないかとさえ思うぐらいで
大根は葉っぱの方がうまい。
大根の葉っぱで、ね、作るチャーハン美味しいんですよ。
宝じゃないんだ。 高菜みたいなもんですよね。高菜食べましたかみたいな。高菜食べましたね。
食べ、なんだろうね。なんだろう。あの、塩でもんで漬物にしといて、で、あの、あれですよ、しらす、ちりめんじゃことかと一緒に炒めて、なんか焼き飯みたいにすると美味しいです。
なかなか大根の葉っぱをね、現代でゲットしようと思って難しいですね。
うちプランターだから、しかも超新鮮っすよ、葉っぱ。
逆に貴重ですよね。
ねえ。
葉っぱついてないですからね、大根に。
ねえ。
ええ。
大根の葉っぱっていうか、大根の花ってこんななんだって今思う感じでプランター咲いてますよ。
あ、すごいですね、それは。なかなか大根の花なんて見ることないですよ。
ねえ、薄い紫みたいな。
いいあれじゃないですか。教育じゃないですか。
教育なのかな？
うん。まあ、結局は食うんですけどね。
まあ。
インコも食うんですけどね。
なんだろう。大根とか嫌わないからいいですよね。自分家でするとね。トマトの時と一緒です。
ああ、嫌いなものを作らないためには自分で育てさせると。
まあ、なんていうか、動物性タンパク質でなければ、通用する技だと思います。
野菜で、例えばキャベツ嫌いって言われたら、キャベツを種から育てさせると。
なるほど。でもちょっとそれは土地が必要ですね。キャベツとかまで大きくなると、ちょっと土地が必要ですよね。
子供の嫌いな野菜なんて、人参かピーマンかぐらいなもんでしょ。
人参はプランターでもできますよ。
ピーマンもプランターでできるんじゃないですか。
ピーマンもできるかもしれんね。
ちっちゃいピーマン。
ねえ、うちピーマンやったことないんで、ちょっとやってみようかな、夏。
はい。
でも、うちの子ピーマン嫌いじゃないんだよな。
で、今回はまあ、何もないんで、
はい。
こんな感じですけど、
はい。
次回なんかありますか、リクエストは。
次回ですか。すいません、何もなくて。
いえいえ、こちらこそ。
まあ、とりあえず鳥取ニュースあるといいです
よ。はい、じゃあ鳥取ニュース用意しておきます。
なんかさ、ツイッターのやつって更新されてる？
全く。
だよね、私の方全然出ないんだと思って。
うん、ですね。うん、
まあ、ゲームも、もしやったら、それで話しても楽しいかもしれないですね。
わかりました。ゲームも用意しておきます。
今なんか、あれだね、実況って本当にお手軽になってるから、いっぱいあるんですね。
ただ、そうか大変ですね。楽しいです。はい。じゃあ、しびれのところでお疲れ様でした。
あ、お疲れ様です。ありがとうございます。また。
はいはい。
いつでも。
よろしくお願いします。
はい。
さようなら。
はい、さようなら。